それでは時間になりましたので、午後のセッションの方を始めさせていただきたいと思います。午後は真境についてですね、実際に使っている、あるいは、これから使おうとしている、あるいは今は別のそのプロダクトを使って、いるんだけど、将来的にはこんなふうなことを考えているので、境に非常に興味があると。まあ、非常にブロードなスペクトラムで、境に関係する、お話をですね、合計、8名の方々から行って、いただくことになっております。で、前半の、セッションは私、名古屋大学の梶田の方で、座長を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。まず第1件目、からも早速始めさせていただきたいと思いますが、慶応大学の福原先生の方から、堺と連携する OCW の現状と課題ということで、お話しいただきます。よろしくお願いいたします。
皆さん、こんにちは。慶応義塾大学の福原でございます。今の梶田先生の広いスペクトラムという意味で言うと、一番こちらのブロードの端の話かもしれませんが、私、ちょっと立場としては、慶応義塾大学の DMC 機構、デジタルメディアコンテンツ統合研究機構という組織に所属しておりますけど、まあ、もう一つ、今日関係している先生は何人かいらっしゃいますが、オープンコースウェアの日本のコンソーシアムの、取りまとめ役を引き受けしてまして、略称 JOCW と言ってますけど、どちらかというとそちらの立場で今日、堺との関連という意味でのお話をさせていただくのがいいのかなと思ってます。というのは、まあ、あまり 自分の大学の話を、堺との連携という意味でできるほど、慶応義塾大学、あんまり e ラーニングの実践的展開っていうのは進んでませんでですね、LMS 使って実際の、評価といいますか、正規の講義の中で e ラーニングを展開している先生とかもちろんいらっしゃるんですが、じゃあ、後でちょっと多分何人かお話になるような 全学的な共通プラットフォームとして、展開しようとかですね、本質的にその学部全体で、ちゃんとした履修管理をする、基本プラットフォームとして使うみたいなレベルの話とはちょっと、離れているので、ちょっとそれは置いといてですね、もう一つのオープンコースウェアという立場から、広く言うとオープンエデュケーショナルリソーセスっていう話がありますけども、オープンな教育資源、もちろん、オープンソースソフトウェアとしてのプラットフォーム堺っていうのも一つの大きな、一つの基盤だと思いますが、先ほどの講演にもありましたけど、まあ、教育の中での適用の中で、オープンなリソースというのは非常に重要かつ本質的であるという意味で言うと、やっぱりコンテンツをいかに良質のですね、コンテンツ群があって、それをどうやってうまく、プラットフォームの上で、管理システムの上で活用していくかということが、ある意味で車の両輪として、もう一つはそれを活用する人材っていうのもあると思うんですが、この3つがうまく連携すると、やっと、大学の中で、そのオープン、ソースのシステムを活用した、まさにその e ラーニングの実践というのがうまくいくのかなというふうに思ってますが、人材に関しては、ここにも確か熊本大学の先生方もいらっしゃると思うんですけども。そういう意味で言うと、その3つの車のっていうか、3つの軸の1つ、コンテンツということに関して、少し大学のコンテンツのフリーなリソースをどんどん増やしていこうという活動という意味でですね、オープンコースウェアについて少しお話をしたいというふうに思います。20分ぐらいでしたっけ、梶田先生。わかりました。これは皆さんもご存知だと思います。MIT が始めたものということで、でちょっとおさらいをします。これで MIT のホームページのキャプチャーですが、2001年に始めた大学の正規に提供された講義、要するに単位履修ということを前提に提供されている講義をインターネットで無償提供すると。で、MIT は全部出しますというようなことを言ったと。で、小さいですけど申し訳ありません。ちょっとポイントのところだけ お話をします。定義のところをちょっと拡大したところですけど、OCW is a free publication of course materials used at MIT、 今の日本語で言ったものですね。それで、 ここで少し重要な要素がいくつか入ってまして、 OCW is not an MIT education というふうに定義をしています。でその中の真ん中にですね、 OCW does not provide access to MIT faculties という表現があって、でこれが結構誤解の元になったりする部分にもなってるんですけど、オープンコースやって使う人に対して大学は一切面倒見ません、サポートもしません、質問も受け付けませんと、一切門を閉じてますというふうに、見えてしまうんですけど、これは、ある意味では、教員をに協力を積極的にしてもらうために、教員は一切その余分な負荷は発生しませんよということに内向きに言ってるメッセージというふうにむしろ捉えた方がいいんじゃないかなというふうに、その後そういう理解をしています。ちょっとそのあたりはまた後でお話しますが、で、日本のオープンコースや2005年にスタートして、今コースチェアも立ち上がってきましたという経緯を書いてますけど、これはちょっと最初の記者会見ですが、今ですね、組織としてどうなってるかということで、最初に2005年に始めた時は、ここにも美濃先生、竹村先生もいらっしゃいますが、慶応以外にその京都大学、大阪大学、それから東京工業大学、東京大学、早稲田大学と、6大学でスタートしたわけですけど、今ここにも何人も先生がいらっしゃいますが、いろんな大学に参加をしていただいて、で今年の1月にちょっと規約の改正をしましてですね、企業さんにも積極的にこの活動を支援していただけるような枠組みで、従来は正会員と参助会員で、参助会員は非営利団体になっていただいたんですけど、ちょっと変えてまして、非営利団体のために準会員という新たな枠を作ってですね、で参助会員は企業の皆さんにもこの活動を支援していただくためにぜひ入っていただきたいということで、少し、枠組みを変えまして、で今現在というか1月現在では朝日新聞社デジタルメディア局さんと東京電機大学出版局だったかなさんと株式会社 NTT レゾナントさんに入っていただいたんですが、ここにも多くの IT 関係および教育関係の企業の方々いらっしゃると思いますので、ぜひ後で加入をですねご検討いただければというふうに思いますが、ちょっとそれはさておき、コース数ちょっと古いんですけど、日本の全体ということで、また今年皆さんから情報をいただいてアップデートしなきゃいけないんですが、多分去年の約1年前の段階でトータル800ぐらいでしたので、今1000はもちろん間違いなく超えてるとは思うんですけど、これも日本のコース公開数全体ですね、これも参加大学が増えて皆さん一生懸命努力をして公開をしてますので、徐々に見方が上がりで増えていくことは間違いないわけですけど、今まだこのぐらいのところということです。で認知度もだいたい徐々に上がってきて、最初に記者会見をしたりなんかしてテレビで放送されたりしたので、ちょっと全体としては、これは各大学に対する月間の訪問者の数を足し合わせたものです。すべてのオープンコースやを公開しているサイトへの訪問者を報告していただいてまして、月間の訪問者数を足し合わせたものなんですが、一番最初のそのピークだったところ、約17万人ぐらいですかっていうのをもう超えて、今30万前後に、毎月ですね30万人延べですけど30万人がアクセスをしていると。でちなみにこの数、30万という数がどのくらいの数なのかっていう一つの比較は、世界のオープンコースウェアのアクセスの約だいたい10分の1ぐらいで、まだまだ低い、日本の人口比で言ったら、10分の1、どうなのかっていうのはちょっといろいろ議論があるかもしれませんが、ちょっとそのあたりはまた後で話しますけど、で国際的な組織も立ち上がって、オープンコースウェアコンソーシアムというのが立ち上がっていて、そことの組織間連携というのも始まっているというのが今のオープンコースウェアの現状です。さまざまな国からアクセスがあるというのは、その国際コンソーシアムとしての特徴ですが、日本JOCW の、コンソーシアムウェブサイトへのアクセスの、 中で見るとちょっと珍しい国が多分見えないと思うので読み上げます と、米国の、まあ、日本が大体半分弱ぐらいですけど、ちょっと分かんないっていうのが 16% ぐらい、ドットネットが 15% ありますけど、それ以下、ドットコムサイトからが、その残りの分の約半数を占めていて、でさらにその以下は、まあ、ありとあらゆる国ですね、台湾、ドイツ、ペルー、オランダ、中国、イギリス、オーストラリア、オーストリア、ブラジル、イタリア等々ということで、さまざまな国からのアクセスがあるというのが、まあ、特徴的なところですね。で、ちょっとこれ、規約が書いたのは、一つ、オープンコースウェアの、日本の、アクティビティ、どうやって、質を担保していくかということの一つの考え方で、大学に入っていただくときに、基本的に、大学としての正式な意思決定で入っていただいています。もうちょっと分かりやすい言い方をすると、入会申請書を、学長名で学長決裁を取っていただいて申請をしていただいているというのが正会員、今、7大学、今日また一つ増えますけど、増える予定ですが、というようなのが特徴的なところです。で、まあ、基本大学としての正式なアクティビティとして参加していただくということで、ちゃんとですね、責任ある、大学としての、講義情報公開を、推進していただくと。で、先ほどちょっとお話しましたけど、まあ、少しそれだけだと固い、なかなかその大学全体というところまではいかない、学部単位でセンター単位でっていうのは今までなかなかできなかった部分というか、あまりやっていただいてなかったんですけど、準会員っていうのをですね、少しそういう枠組みにも広げて行くことができるようにしてあります。で、あとまた三準会員は企業の皆さんにも入っていただくということをお願いをし始めましたということですけど、でちょっとこれはまあどうでもいいですね。あと世界全体という意味で言うと、MIT が2001年に始めて、去年一つの節目を迎えまして、11月に当初の目標、 MIT は全ての講義を公開するぞとこう言ったわけですけど、それが達成できたということで、セレモニーが11月の末にボストンの MIT でありましたけど、だいたい1800が公開されていると。で、今第2ステージに移ったと。で、第2ステージ、彼らは何を目標にしたかというと、高校との連携ですね。これも分かりやすいって言えばあまりに分かりやすいんですけど、より優秀な学生、高校生を世界中から MIT に呼び寄せることに極めて強く貢献できる、プログラムというような位置づけだろうと思います。高校との連携と、ハイライトフォーハイスクールというような言い方をして、第2ステージ高校生に対する、オープンコンテンツの提供というようなことにフォーカスを当てています。それから国際コンソーシアムも先ほど立ち上がったと言いましたけど、今19カ国で130機関ぐらいが加盟した規模になっていて、でようやっとですね、先月かな、規約が、批准されて、少しちゃんとした体制にというのが移行する状況になってきているというのが世界の話です。で、ちょっと本質的な話というか、オープンコンテンツの中でもオープンコースウェアというのはどういうふうな定義をしているかということですけど、利用に関して非営利な教育目的に対しては、使用コピー配布翻訳および変更というのを許しています。で、まあ、分かりやすい例えで言うと、まあ、例えば車を買うときにですね、パンフレットを見るっていうのがおそらく、講義について、まあ、シラバスの公開をしてますからそのレベルの話なんだろう。で、オープンコースウェアは講義の内容そのもの事実を公開するということで、まあ、この車に2日間お貸ししますんでどうぞ乗ってみてくださいというようなモニターみたいな類に相当するんじゃないかと、まあ、ちゃんと事実を伝えるという意味ですかね。で、まあ、いろんな見方がありますけど、大学が大学という教育の場で何を提供すべきか、要するに大学の中で提供するものと、公開していいものと、一体、どういう位置づけなんだというようなところだとか、まあ、世界に対して知の世紀ということでの大学の役割貢献というのをもう一回考え直す機会になるというような一つの、オポチュニティとしてはあり得ると。それからオープンコースウェアって何なんだっていう議論に対しては、これはあくまでやっぱり中間的なプロダクトで、 オープン構成を進めますということ自身がやっぱりゴール目標では多分ないんだろうと思ってます。でちょっとこのあたりまた詳細を後で少し、問題提起というか議論のネタをお話したいと思うんですけど、であまりなあの詳しくお話していると20分なので時間がなくなってしまいますから、少しあの情報提供します。去年の末と一昨年の末にですね、インターネットで世論調査をしました。オープン構成に関して皆さんがどう考えているのかということで、先ほどちょっとお見せしたように一切質問は受け付けません的なところなので、なかなかオープン構成そのもの現時点では使っている人の声とか姿が残念ながら見えない状況というのが、これはどう解決しなきゃいけないか、ちょっとこれまた別の課題ではあるんですけど、それとは別のチャンネルでいわゆる世論調査、インターネットの世論調査を使って、20問ぐらいですね、オープン構成に関わるさまざまな質問について、広く一般の人、まあ、大体1000人ですけど、意見を聞きました。で8割ざっと簡単に結論だけ言ってしまいますと、8割ぐらいは学習機会を持っていたと、それからどう思いますかということに対して9割以上が非常に良いと思うよと答えたと、それからまあメリット、どういうメリットがありますかというのは、大学のオープン化だとか大学の内容が比較できるだとかいうようなところが上に来ている、それからどれだけの規模、どんな種類の大学が出すべきかということに対して3分の2の人が国公私立に問わずできるだけ多くの大学が出すべきだと答えたと、それからあなた自身が使いたいと思いますかという一歩踏み込んだ質問に対して 84% が非常に利用したいと思うと利用したいと思う、23% は非常にと答えたんですね。それから目的はですね、趣味教養がやっぱ若干やっぱり多いんですが、その次に自主学習の補完とか資格取得、キャリアアップ、これも少ない、決して少ない数字ではない数で、そういう目的で使いたいと答えたと。であとメディアの種類としては映像というのは最近随分いろいろ取り出されてますが、まあ、YouTube、iTunes いろいろありますけど、やっぱりトップに来てるのは講義ノートとか資料というのがオープン構成の本質的な今提供、形態であるところの講義ノート、これがトップに来てます。ただ、映像もかなり多いということで、まあ、この2大メディアですね。で映像とテキストをいかに組み合わせて提供するかというのがポイントだろうと。で最後に残念ながらというところなんですが、認知度極めて低いんです。残念ながら、一部知っていたという人だけでも2割しかいないということで、まだほとんど知られていない、世の中全体にはほとんど知られていないということが分かりましたということなんですけど、この絵がですね、ちょっと小さくてまた見づらくて申し訳ないんですけど、オープン構成が中間的なプロダクトだということでの一つの、イメージなんですが、まあ、大学が持っている今のそのいわゆる基本的な情報、講義だとか図書館の情報とかテキストとか、まあ、現在トラディショナルに行われているものをどうやって一回デジタル化するか、それを公開するか、もちろんこの公開のレベルでも、一つのコントリビューションとして、教育素材として大いに活用していただけるというのはあるわけですけど、この中で、まあ、今でも少しずつ進みつつありますが、ちゃんとメタデータをつけて体系化してデジタル化していこうよということで、このデジタル蓄積ができることで、先ほどもお話がありましたが、まあ、e ポートフォリオ、ここではちょっと知識ポートフォリオという言い方をしましたけど、きちっとその学習履歴が担保できる形の学習素材としてこれを活用できるような形の、まあ、ファーストステップになり得ると。でこれは、まあ、ある意味でコンセプトなんですけど、じゃあちゃんとここまでまだできてるかというと、それはなかなかこの中間的な段階でようやっとデジタル化というところできちっと構造化され、しかもこれがちゃんとしたコンテンツマネジメントに乗っかってるかというと、まだ乗っかってないわけですけど、まあ、その辺がこれから の社会との連携になってくるかと思うんですが、いかにこれを再利用可能な形、しかも流通可能な形で管理、しかも流通実際にさせていくかということが非常に重要な大きな課題になってくる。それをもう一つ踏み込んでですね、 学習履歴が継続的に、取れるような形に展開していくということで、まあ、本格的なイラーニングコンテンツに、消化できるというような、まあ、一つの可能性ですね、まあ、そういうことを、イメージをしています。でもう一つは、まあ、もう一つ現在のオープンコースやでも一つの共通的な、スキームで、さまざまな大学今19大学ですが、まあ、仮に30大学が100コース公開したらこれ単純なあの算数ですから3000コースになるわけですね。で MIT は今1800コースですが、まあ、MIT という一つ の大学が全部公開するのに比べて、さまざまな大学がさまざまなもちろん特色あるコースであるにせよ100コースずつも公開したら、これ非常に大きな付加価値の高い、教育素材になり得るわけで、で専門課程ですので当然のことながら、内容の担保されている、教育および研究用のリソースになり得るということで、まあ、少し今日の中でも学術的なリポジトリにオープンコースの素材はシフト、まあ、そちらの方にも流していきましょうというふうにお話をしているわけですけど、まあ、こういうような意味があるのではないかというふうに思います。でこれはちょっとも時間がないので横断検索というのこともやってますが後で見ていただければと思いますけど、最後にポイントだけ課題ということでテーマも絞り、ま、お話をしましたけど、まあ、さまざまな課題をもちろん抱えているわけですけど、先ほど数値でお見せした通り認知度は極めて低いということ、ポテンシャルは高い 83% ぜひ使いたい使いたいと言ってる、でも 80% は知らないと、こういうこの矛盾というかギャップをどう埋めるか、および体内認知ですね、いかに先生方にこの意義を認めてもらって協力してもらうか、協力する教員の数を増やしていくか、これも実際にこの活動に参加していただける教員の方々へのインセンティブっていうのはどうやってちゃんと明確化するのかってことが非常に大きな問題です。あとはまあ財政基盤ですね。これもまあ少し先ほどお話ちょろっと画面だけ出しましたけど、まあ、コンソーシアムそのものとしては少し会費制等々を導入していますが、世界の流れで言うと、世界も若干そうだと思いますけど、やっぱ非常に強力な財団のバックアップがあると。で、JOCW は残念ながらちょっとそういう、バックアップを受けていません。で、まあ、それは受けないことが潔よしとして受けないわけではなくて、なかなかそれが実現できていないんですけど、まあ、そういう意味も含めた財政的な基盤をどうしていくか、それから知的所有権の処理ですね、これもやっぱり一番本質的な問題ではありますけど、ネガティブではなくポジティブな形でリユーザブルなものがちゃんと所有権を保証した形でどうやって展開できるのかっていう本質的な問題も含んでいますが、それからコンテンツ作成流通管理基盤、これ作成も流通も管理もそれぞれに重たいネタではあるわけですけど、まあ、このあたりはぜひ社会のですねコミュニティとも連携しながらうまくそれぞれの大学がかつ、まあ、今まではかなり、大手の大学に入ってもらってるわけですけど、もう少し、先ほど の世論調査に読みました、できるだけ多くの大学といったときになかなかこういうものを単独ではハンドリングできない大学にとっても使い勝手がいい、マネジメントシステムということで、コンテンツがですねどんどん構造化されてデジタル化蓄積されてくればそれをさらに再利用してそれを教育的に活用するというような活用の流れがますます広く太くなってくるだろうという意味でも、この作成流通管理基盤をきちっと整備させてそれを使いこなしていくという課題が非常に大きい課題かと思います。若干オーバーしてしまって申し訳ありません。解説先生以上でございます。
じゃあ私の方からOCW の方ではですね、多分コンテンツマネジメントシステムとして どこでしたユタでしたっけ、はい、自己文字、使われてるみたいですけど、一番使われてるのがエジュコモンズなんでしょうか。
今ユタステートユニバーシティで作られているエジュコモンズっていうのが、まあ、ある意味でオープンソースとして、オープンコースウェアの管理システムとしての認知されたシステムという形になってますけども、作成者管理者向きのある意味ではその作成の、ワークフローマネジメントっていう位置づけがかなり強いですね。だからそれをじゃあ本当に流通させていこうとか使ってもらおうといった時の機能が、エデュコモンズの方で強いかっていうと、別にそのサイトで公開してそれが使われますよっていうところまでの話になっているので、それから先 の、 実際に本当に使ってもらうというエンドユーザーを巻き込んだ使われる立場から見た管理システムでいうと、まだ機能的にはエデュコモンズは不十分だと思いますね。
その先ほどご講演いただいたミシガン大学の、ベスがいましたけど、社会のコミュニティの中でオープンコースウェアとの連携のツールを作っているのは実はミシガンなんですよ。でミシガンもオープンコースウェアプロジェクトを始めたと思うんですけど、オープンコースウェアプロジェクトの中でのそういうミシガンのですね、社会と、OCW の連携ツールのプレゼンスっていうのはどうなんですかね。なんかソースのコミットリストを見てるとバージョン2がどうも出てるみたいなんですけど、あんまりプレゼンスはないんですかね、ミシガン大学の OCW ツールの。
使われてるという意味で言ってもエデュコモンズもまだそんなに深いレベルで広く使われているということでもないので、さらにそのプラスアルファで言うとまずこれからって話だと思いますね。でとにかく入った最初に入ってオープンコースウェア立ち上げるところに対してその立ち上げをサポートしましょうっていうレベルの作成管理側のツールをまず最優先していると、そういう意味で言うとエデュコモンズはとにかくあんまりその、テクニカルなバックグラウンドなくて、とにかく立ち上げて使うっていうところまでだったら、ある一定のテンプレートで合わせていいんだったら簡単に立ち上がるよっていう仕掛けになっている。そういう意味では使われてますけど、まあ、多分社会でちゃんと使っていこうっていうのは本当に実際に使われる側まで見た時の、管理というところの広がりだと思うんですね。でそれは多分これからの話だと思います。
そのマイケルの話の中でもその社会の将来という話の中でその、今は、図書館のシステム、コースマネジメントシステム、あるいはシラバスシステム、オープンコースウェアでしたっけ、まあ、ちょっとよく覚えてないですけど、 それぞれデータベースを持ってて、バラバラだけど、これからは、インスチューショナル、コンテントリポジトリみたいな、そのセントラルリポジトリがちゃんと作られて、でそこでその、権利関係なんかの処理もきちんとしていろんなシステムで共通して使うようなプラットフォームが必要で、まあ、そういうものに社会がなるように、いきたいなという話がありましたけど、まあ、そういった意味で OCW と社会の連携というのはまさにこれから向こうの方でも始まろうとしているのかなという非常にまあチャレンジングなフィールドだと思いますので。
そうですね、まあ、今お話になっているところは本当に実際に実践的に回り出したら非常にその高等教育のコンテンツの使用頻度というか利用価値が相乗的に高まるでしょうね。残念ながら日本でまだリポジトリと連携ができているところもまだまだ少ないと思いますけど、まあ、ようやっと、まあ、今日は そっちの方にもとにかく入れてこうよというような話を始めたばかりなんですけど、まあ、それも含めてとりあえずとにかくデジタル化して使えるように持ってこうという第一段階の階段を上がったところで、それをみんなでそのスキームを共有するような方向に持ってこうというところまでようやっとたどり着いたという認識で言います。
まあ、非常に楽しい話がこれから展開できると思いますので、ぜひ今後とも、ご一緒に、活動させていただければと思いますので、よろしくお願いします。
こちらこそどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。